古时候的制造纸人万智石力。
ラジオの前の皆さん、こんにちは。子育てラジオ1,2,3の時間です。この時間では子育て中のママに向けて子育てに役に立つ情報をお送りしていきます。お相手は西東京子育てコムの田中のり子です。今日は火曜日のパーソナリティサオリンのピンチヒッターで入っていただいている木曜日のパーソナリティ小牧さんと一緒にお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いいたします。
小牧さんのお子さんとうちの娘は1個違いなんですね。
そうです ね、うちの上の子が小2なので、はい、小1そうなんですよね。
もう小1になって はい、でなかなか小さいお子さんとはもう言えなくなってしまったんですが、今日は、ね、子育てラジオでは、小学校入る前ぐらいのお子さんを、ね、対象のお母さんにお話をしています。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で今日ですが4週目は、いつもテーマを決めてるんですが4週目はフリートークということで、今週末に、小金井公園で行われる防災訓練にちなんだ話題をしていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
もう3月のあの時から半年ほど経ちましたが、あの3月の地震で何か特別に変わったとか備えるようになったものってありますか？
いろいろ本当にね、なんか気持ちが変わりましたよね。
そうですよね。
まずは一番気にしてるのが水、ペットボトルの水をやっぱりいくつか台所に置きっぱなしにしておくっていうか、買いだめして、置いておく。
だ
から必ず10本ぐらいはなるべくこう並んでいるように。でもまあ少しね減ったりとかすると少し買い足しておいて、あの自分の台所で作業している後ろに10本大体並んでます。
なるほど。やっぱり今回ね、はい、水が買い占めだったりいろいろ、小さいお子さんだとミルク作ったりいろいろ拭いたりっていう水は本当に大事ですよね。はい、でそれ以外にも、準備した方がいい防災グッズということで、子育てコムの瓦版でも4月号の時に、備えておくと安心な防災グッズということで紹介したんですけれども、はい、だいたいもう小学生ぐらいになるとママが子供のものを持ち歩くってあんまりないと思うんですけど、結構小さい時って子供のものがいっぱいバッグに入ってませんでした？
必ず着替えは一着ね、一揃え持っていましたよね。
うん、そうですよね。あとおむつとかも絶対入ってたし、あとお腹空いた時のためにおやつとかビニール袋とか必ずそういうもんって入ってましたよね。
それを思うと今はねすっきりしましたね。
そうですね。でもう小さいお子さんですとそういうものがお子さんのものは入っているので、実はもうそれが防災バッグになっているので、
はい、
はい、それにちょっとプラスすると普段から防災グッズになりますよということで、あのホイッスル、あの私もこれやはり3月の時から買ったんですけれども、こういう棒タイプのもので、こう体育の先生が使うプルルルっていうかピロロロロっていうのではなくて、軽く吹くと鳴るようなこう笛は買いました。でこれがあると何かこう緊急な時とかに声が出なくても、弱い力でも結構これ大きな音が出るのでホイッスルがいいですよっていうことと、あとこの万能ナイフ買いました。
ナイフですか？
はい、あのよく
ハサミが出てきました。小さなハサミ。
そうですね。あとヤスリ。
あ、はいはい。
あとナイフ。あと爪楊枝。爪楊枝はあんまり使うことないんですけど、毛抜き。
へえ。
でこれがアウトドアのお店で売っていて800円くらいだったんですけれども、これ別に防災の時じゃなくても子供の爪がちょっとささくれたので直近って切るとか、あの着替えがなくて買い物先で買ったタグをちょっとハサミで切るとか、はいはい、そういう時でも使えるので、これはあの防災グッズプラス日常のママのグッズでも持っておくといいなっていうのは思いました。
両方ともキーホルダーサイズ で、
そうです、ね
ね、持ち歩いても、ね、大変じゃないですね。
そうですね。鍵にいつも私くっつけて持ってます。であとそこに載せているものでは輪ゴム10本ぐらい、それはあのいろいろ授乳避難所とかでなった時に授乳の時に使ったりとかするものでいいよということと、あと多分これぐらいの、先ほど見せたキーホルダーサイズで この間お母さんが持ってたんですけども、LED の懐中電灯みたいなのを持ってる方もいて、これはやはり暗い時とかは便利だなと思いました。はい。で、そういうものを揃えるとともに、やはりいざという時にどうやって避難したらいいかなっていうのが必要だなって思うので、ぜひ10月29日に小金井公園で、今回毎年近くの小学校で防災訓練はしてたんですけれども、今年は小平と西東京市と武蔵野市小金井の4市で、小金井公園での訓練をするそうです。で、こちらのコーナーでは防災の体験コーナーとか、あとは避難生活の体験、応急の仮設住宅とかが並ぶそうですね。あとお子さん向けの、訓練をしたりとか、あとお子さんが楽しみながら防災関係のキャラクターであるとか制服を着て試着をするなどして楽しみながら防災を訓練できる日があるそうです。はい。で、なかなかこの小金井公園遠いわっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、その日は西東京市での一時避難場所の訓練として上向高台小学校で、市の職員さんとかが集まって避難所設置運営訓練というか、こうなんでしょうね、訓練の基地みたいな感じで、そこでも訓練をするそうですので、ぜひ歩いて、小金井公園は広域の避難場所になってますし、上向高台小学校はちょっと行ける避難場所っていうことになってますので、実際地震が西東京市で起こったらどのような風に防災のシステムができているのかっていうのを見に行っていただけるとね、慌てなくて済むんではないかなと思います。はい。で、当日FM 西東京でも、3月11日の時にも十分特別番組とかで防災の情報とかを流してくれたんですけれども、10月29日も実際に、午前8時頃に直下地震が起こった、震度6の直下地震が起こったと想定してそれの、放送をするそうです。
はい。
はい。8時から13時までが総合防災訓練2011ということで、先ほど言った小金井公園からのレポートであるとか、その上向高台小学校で詰めている人、行政担当者のインタビューとか、あとは、ソフトバンクの取り組みであるとか、あとコクッチっていう防災ラジオで、普段ラジオを聞いていても防災になったらパッてそういうラジオのスイッチが入って防災情報が流れるっていうものがあるそうなんですね。は
い、電源をね切っていても強制的にこう音が鳴るようになってますんで、
ね、安全そういうものもあるみたいですね。
ですよ。
そういうものがあるそうなので、ぜひそういうのを体験して備えていただければなと思います。なかなかもう半年も経ってますし、今は結構放射能のことで頭がちょっとね、はい、切り替わってしまった部分もありますけれども、やはりこの間もトルコで大きな地震があったりしてますので、まだまだ油断はできないと思います。ぜひ小さいお子さんを持つお母さんはこういう機会に訓練をしていただきたいなと思います。訓練の日にちは10月29日今週の土曜日、小金井公園で9時から12時まで、会場になっています。上向高台小学校の方は8時から9時まで集まれるようになってますので、ぜひお出かけください。ということで、今回は避難訓練と持っていると便利な防災グッズについてお話ししました。今日お話しした内容は西東京子育てコムブログの方でも紹介しますので、ぜひお聞きください。今日の子育てラジオ1,2,3はこの辺で、また来週、さよなら。